あるな。一人をお与えになったほどにこの世を愛したもうた生ける誠の神様。大公説第二手術。私たちは今朝ここに皆を賛美し、あなたの命の御言葉を聞くために礼拝に集っております。どうかあなたの御霊が私たちを満たし、私たち一同に主イエスの恵みと祝福が豊かに与えられますように祈ります。神様、私たちの主イエスは人と人とが信じ合い愛し合って共に生きることがあなたの御心であり、人間の本来の姿であるということを命を懸けてお示しになりました。それでありますのに、私たちの世界には今アフガンやパレスチナやその他至るところで憎しみの炎が燃え盛り、復讐の連鎖が尽きることがありません。このような悪循環の中で、あなたが愛したもうた私たちの世界はもろともに滅びるのではないかと私たちは恐れています。神よ、どうか私たちと私たちの世界を憐れんでください。あなたの御国が来ますように。このようなことの中で、今最も弱い立場にいる人々が苦しんでいます。無数の難民が住むところも食料もなく、着るものもなく、厳しい寒さを迎えようとしています。どうかこれらの人々をお守りくださいますように。また私たちが自分たちの力の及ぶ限り、この方々のために毎日祈り、また具体的な助けの手を差し伸べることができますように、力を与えてください。そして私たちの国が戦争に加担することではなく、人の命を尊ぶことのために貢献することができますように助けてください。主イエスがお生まれになった夜、天使たちは天に栄光、地には平和と歌いましたが、どうか本当の平和が、本当のシャロームがこの世界を支配しますように。そして日曜ごとに私たちが歌っているように、世界に愛がやってくるように心から祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。寒さの中でお年を召された方々や体調の優れない友がありますが、どうか一人一人を帰り見てください。特に重い病気と戦っておられる方々と看病にあたるご家族を力づけて、日々あなたが共にいらしてくださるように、守ってくださるように祈ります。人生の悩みを抱えている友にはどうか良い解決の希望をお与えください。孤独な人々にはあなたが共にいてくださるという慰めをお与えください。道を求めている友には あなたの光が与えられますように祈ります。事情でしばらく礼拝に出席できない友があります。その場にあってあなたの恵みが加えられますように。旅にある友には旅路の平安をお与えください。そして教会学校の愛する子どもたちを今週も心身ともにお守りくださいますようにお願い申し上げます。この地域に住むすべての市民の方々のために祈ります。特にご高齢の方々や子どもたち、病める人々、障害を持つ方々、助けを必要とする人々を今週も守り、あなたの恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一同の信仰と希望と愛を新たにしてくださるようにお願いいたします。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。私が日頃用いております牧師用のカレンダーというのがありまして、それによって今日はこの大降雪の第2日曜日ですが、説教のテキストとして先ほど読みましたヨハネ黙示録の3章の7節以下を選んだわけです。で、来週もこれに続いて黙示録なんですね。3章の1節から6節までを来週は取り上げます。大降雪なのにどうして黙示録かと、不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この選択には意味があると私は思います。理由は2つあります。1つは、先ほど読みました中にも11節に私はすぐに来る、そういう言葉がありますが、この問題の多い世界の歴史の中に主が再び来たりたも。で、これがヨハネ黙示録という文書の信仰の中心であります。そして来たりたも主を待つというのは、先ほどろうそくに2本火を灯した行為からも、行為にも象徴されておりますように、まさに大降雪の主題です。ですから黙示録を読むということは実は大変大降雪にふさわしいことだと、これが第一の理由です。で、第二の理由はそれよりも、深いと言いましょうか、大事なことだと思いますが、このヨハネ黙示録という文書はローマ皇帝ドミティアヌスという人の治世下に書かれた文書です。ドミティアヌスという皇帝は紀元81年から96年まで皇帝の位にありました。で、その当時のローマ帝国というのは戦前の日本と同じように国家権力を絶対化する、皇帝を神とする、日本でも天皇は神でした。で、各地にその皇帝を礼拝するための神殿を建てて、すべての市民には皇帝の礼拝が強要されました。ちょうど日本で天皇を神として拝むことが強要されたように。で、その時代に書かれた抵抗の文書がこのヨハネの黙示録です。ヨハネの黙示録というのは単に何かおかしな幻を書いた書物というのでありません。明らかにこれは抵抗の文書です。で、キリスト教徒の中にはやむを得ずに妥協した人々もありますけれども、しかし 人間に過ぎない皇帝を神として礼拝することはとてもできないというふうに、その信仰的な節操に立って礼拝を拒んだ人々がおります。この人たちはもちろん弾圧を受けました。迫害を受けました。そして場合によっては殉教の死を遂げなければならなかった。で、そういう危機的な状況の中で書かれたからこそ、ヨハネの黙示録という書物は危機に際してよく読まれました。で、一つの例を挙げますと、日本では戦争中に無教会の指導者であった柳井原忠夫先生がヨハネ黙示録の講義をしました。1941年からそれは始まってずっと続きました。あの危険な時代のただ中で、たびたび発禁処分を受けたりなんかしながら、彼はヨハネの黙示録を講義した。それが人々に特別な感銘を与えました。これは抵抗です。で、私はこういう書物を今私たちが読むということの中には大変重要な意味があると思います。超大国と呼ばれる国が巨大な経済力、巨大な武力を行使して戦争をしている。これにはその人たちに言わせれば十分な理由があるということになるわけでありましょうけれども、しかしこういうことが今の時代の中で起こっていて、要するに物事は武力でしか解決しない、力でしか解決しないんではないかというような気持ちを私たちの中にかきたてています。そういう中で私たちは対抗節を迎えているわけですね。そこでこのヨハネの黙示録を読むっていうのは、特別に意味深いことだと私は受け止めています。で、以上は前置きみたいなもんですが、ヨハネの黙示録についてちょっと説明をいたしますと、このヨハネと名乗る人物によって書かれました。で、ヨハネというのは非常にポピュラーな名前ですから、福音書の記者にもヨハネという人がいますし、ヨハネは何人もいます。イエスの弟子にもいました。だからどのヨハネかよくわからないんですけれども、正体は不明なんですが、しかしとにかく小アジア地方、現在のトルコですが、その小アジア地方の有力な教会指導者であったということは大体確からしい。ドミティアヌスというあの皇帝の下で迫害を受けて、エーゲ海にあるパトモスという小さな島に幽閉されました。で、そのことは一章に書いてあります。一章の最初の方を見ますと、一章の9節に、私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、これは日曜日のことを指していますが、ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物にして、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れ。これはいずれも小アジア地方に分布していた教会なんですが、そこにその手紙を書けと言うんですね。で、私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、 食台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水の轟きのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭いモロ刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。で、そういう人物の幻が見えるわけです。これはイエスです。主イエスです。で、非常に力強い描写で、これもまた黙示録的なんですけれども、一つ一つに意味がありますが、今そのことについては詳しくは触れません。そういう主イエスの幻を見て、その言われた通りに、小アジアに散在する7つの教会に励ましの手紙を書き送るということから始まるんですね。そして3章の終わりまでは、その手紙、7つの手紙で締められています。で、私はこの7つの手紙をずっと読んでおりまして、一つ非常に深い感銘を受けたことがありました。それはどの手紙も、主があなたの苦しみをご存知であると、そういう意味の語りかけで始まっているということであります。神様はあなたの苦しみをご存知だ。岩波書店から優れた新約聖書の翻訳が出ておりますが、旧約も含めて出ておりますけれども、でこの部分を翻訳したのは小川さんという方でありまして、小川明と読むんでしょうか、小川明さんという方の訳でちょっと読んでみますと、エフェソの教会に対しては、これは2章の2節ですね。エフェソの教会に宛てた手紙にはこういうふうに書いています。私はお前の良き行いを、そしてお前の苦労や忍耐を知っている。こういうふうにお前を知っているという言葉です。で、スミルナの教会に対してはその次の2章の8節、9節ですが、その大変に表現の豊かさを持った翻訳でありまして、こう書いてあります。お前が患難に苦しみ貧しさにあえいでいること、それにもかかわらずお前が本当の豊かさを持っていることを知っている。こういう訳ですね。大変いいと思います。で、ペルガモンに対しては、これは2章の13節でありますけれども、2章の13節では、小川役では、お前がどこに住んでいるのか知っている、そこにサタンの王座があることもだ、そういうふうに語りかけておりまして、それからティアティラの教会に対しては2章の19節ですが、お前の良き行い、お前の愛と信仰と奉仕と忍耐とを知っている、そう語りかけています。で、私はこういうふうに、お前がどんなに苦しんでいるか私は知っているよという呼びかけが、各地の教会の人々に向かって言われているということに大変心を打たれました。ちょっと話は変わるようでありますけれども、黒人霊下に Nobody knows the trouble I've seen という歌がありますね。誰も私が経験した悩みを知らない。で、私が若い頃覚えた歌では、その次の文句は Nobody knows my sorrow、 私の悲しみは誰も知らないというふうになっておりましたけれども、先日私がお話をしました、サッチモ、ルイ・アームストロング、 で彼の CD を聴きますとこの歌を歌っておりまして、そこでは彼はこう歌います。 Nobody knows the trouble I've seen Nobody knows but Jesus イエス以外に私の、そのことは誰も知らないという、イエス以外にはそのことを知っている人はいないという言葉です。苦しい時というのは人は限りなく孤独になります。この私の苦しみは誰にも分かるはずはない、そう感じます。しかしあの十字架の苦しみを味わわれたイエスなら分かってください。私たちはしばしば信仰の戦いの中でそこに行き着きます。誰も私の悩みは知らない、イエスの他には誰も知らない。でヨハネが7つの教会に宛てて手紙を書くその冒頭で、あなたのことは主がご存知だと、そういう語りかけをしているのはそういう意味だと思います。でさて今日のところは3章の7節以下ですが、フィラデルフィアの教会のに宛てて書かれたと言われています。フィラデルフィアというのは兄弟愛という意味のギリシャ語ですが、大変美しい名前ですね。アメリカにも同じ名前を持った都市があります。ペンシルベニア州のフィラデルフィア、でこれはクエーカーの指導者であったウィリアム・ペンがイギリスからアメリカに渡って、新大陸に渡ってそこに新しく開いた町であります。でこの名前の出どころは同じく、おそらく同じ、ことなんではないかと私は思いますが、詳しくは知りませんけれども、フィラデルフィアという美しい名前です。でこのフィラデルフィアの教会に対して、ヨハネが書いていることは、まず聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、そういうことですね。でこの方は一体誰のことかということですが、でこれはイエスです。主イエスが聖なる方であり真実な方であり、ダビデの鍵を持つ、つまり救いの最終的な決定権を持っておられる、そういう方としてイエスがあなたの前に門を開いたというのです。7節から8節までですね。あなたの前に門を開いた。で門を開くという言葉の意味は終末の救いが約束されているということであります。終末の救いが約束されている、この約束はいい加減なものではない。ですから7節の後半にはこの方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることができないと書いてあります。で、どんなことがあってもあなたに約束されているこの終末の救いは保護にはされない、いい加減なもんじゃない、そういう門があなたのために開かれているというのです。で、それに続けて8節の後半ではこのフィラデルフィアの教会の生き方についてのコメントが書いてありまして、この教会はこのような約束に対して力 力は弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないとは言わなかったと、そう述べています。つまり、あなた方は自分たちの人間的な弱さをよく知っている。力は弱かったがという言葉にはそういう意味合いが込められているように思います。自分たちの人間的な弱さをよく知っている。知っているけれども、そこで腰砕けにならない。もうダメだとは言わない。私たちのうち誰一人としてこのような人間的な弱さを持たない人はいません。私たちはいろんな点で弱い人間です。弱みを持った人間です。で、しかし自分が弱いということを知るということと、そこでダメになることとは違います。自分が弱いということをよく知りながら、そこで腰砕けにならない。聖書が私たちに示している生き方はそういうことなんじゃないでしょうか。私はこの宝を土の器の中に持っているとパウロは言いました。土の器のように、ちょっとの衝撃で壊れてしまうような弱い私。しかしこの弱い私の中に神様が与えられた宝が盛られている。だから彼は、私は弱い時にこそ強いと言いました。私たちが知っている自分たちの人間的な弱さっていうのは、それは全てではありません。弱い時にこそ強い。で、そういう逆説が私たち人間には示されています。ですからこのフィラデルフィアの教会の人たちは、自分たちは弱い人間であるということをよく知った上で、しかし腰砕けにならない。どんなに辛い目にあっても、ペトロのようにイエスを知らないなどとは言わない。ただあのイエスの真実に信頼して耐えていました。そのことを、私は他の誰よりもよく知っているとイエスは言うのです。弱さのゆえのあなたの恐れや、世界はもしかしたら滅びぬのではないかというような不安や、あなたの苦しみや、そしてあなたの忍耐を神様はご存知だ。私の悩みは誰も知らない。主イエスの他には誰も知らない。あの歌のようです。あなたの行いを知っているという八節の言葉には、そういう意味が込められています。ですから十節の後半に行きますと、それゆえ地上に住む人々を試すため、全世界に来ようとしている試練の時に、私もあなたを守ろう。で、ここではユダヤ人の迫害、ユダヤ人が行う迫害に言及されておりますけれども、これは言うまでもなくユダヤ人に限ったことではありません。こういうことはいろんな人がいろんな形でします。ですからこういう文章を読んで、ユダヤ人だけが特に悪いみたいな解釈をすることは間違いです。私たちはそういう解釈をすべきではありません。どの民族であれ間違いを犯すことがあり、どんな人でも過ちを犯すことがある。で、そういうことに基づいて、この世界には常に理不尽な迫害がある。 しかしそういうことはいつまでも続くものではありません。11節に私はすぐに来る、そう言われています。あなたの栄冠を誰にも奪われないように持っているものを固く守りなさい。でこの持っているものっていうのは約束と同じだと考えてよろしいでしょう。あなた方に与えられている約束を固く信じ続けなさい。で今日の3章の7節以下はそういうことを私たちに語っていますが、昔から黙示録というのは大変、いろいろに解釈されることが多かった書物でした。黙示録の言葉を強引にその時代のいろんな現象に当てはめる謙虚不快といいましょうか、無理やりにいろんなことに当てはめて解釈をする、そういうやり方も、昔からたくさんありました。私は、いやむしろ私たちはその解釈は取りません。しかし深いところに現代の我々にとっても暗示になるような真理がこの書物には隠されていると思っています。で今日のところから私たちが、受ける教訓は、望みを失いがちな時代に私たちは生きているけれども、門があなたたちのために開かれているという約束を与えられている。でこの約束の言葉は私たちにとって豊かな励ましになり支えになる、そういうことではないでしょうか。柳原先生が戦争中にあのような抵抗をなさりながら黙示録をずっと説き続けたっていうことの意味はそこにあるんではないかと思います。祈ります。神様、あなたは私たちのこの世界の中にあなたの真実の支配をいつか必ず来たらせてくださると約束してくださいました。そして私たちのためにそのような祝福に入る門を開けてくださいました。どうかその開かれた門を通ってあなたの御国に入っていくことができますように、私たち一人一人をお導きください。私たちは弱いものですが、自分が弱いからといってへこたれるようなことがありませんように、ただあなたの約束を信じて生きることができますようにお願いいたします。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の236番。